申命記の十章の一節から十一までです。さっきも前のところをもう一度ですね、復習というかもう一度説明していただいたように、ここのところはですね、神様からもらった非常に大事な、一番大事な神の言葉を書いたものをバーンと叩き割ったっていうようなことはですね、まあ普通であれば、これはいかにもこう腹立ち紛れで感情的になってパンとしたように見えるから、初めに読んだ時誰でもこんな大事なものに座っていいんだろうかっていうふうにですね、神様から非常に罰せられるんじゃないかというふうに思うのに、ここの実証ではすぐにですね、神様何もそれを罰する、どうして自分が与えた大切なものを壊したのかいうこともなくですね、このようにもう一遍持ってきなさいと言われて、今度は故意にあらかじめ神様は何かこういったことを知ってたかのようにですね、箱を今度作って今度きちんと故意に入れなさいというふうにまで言われているわけですね。でここでですね、こういうふうに刻んだ神の言葉をきちんと収めるっていう、こういうこともですね、昔のことをふま書いてあるだけだというふうに思いがちなんですけども、現代の私たちもですね、いわば心の箱の中にしっかり収めるという、心の板に書き込むということはですね、そういうふうに霊的に変わったわけです。で、私たちもですね、人間は感情的なものだから、なんか非常に怒ったり感情的になったら神様の言葉に本当に掘ってしまうとか、感情的にですね。でもそういう時には悔い改めて神様に許してくださいと言えば、このようにまた神の言葉をくださると。で、真剣に祈ればまた心に書き直してくださるということがあるわけですね。で、こういうことはですね、心の板に書くということは、旧約聖書の中のあまり、ですね、力を入れて読まれないような箴言の中にもありますので、こういう回にちょっと見ていただいたらいいと思います。箴言の、3-3ですね。993ページです。993ページ、箴言の3章の3ですから覚えやすいということですね。このところで、一番大事な神様のご性質、これは慈しみと真実ということですね。それがあなたを離れないように、神様って言ったらどういうことを連想するかっていうとですね、怖いとかですね、裁かれるとか、万物を創造したっていろいろありますけど、あとは神様っていうとですね、この限りない慈しみと真実ということなんですね。で、それが離れないようにしっかりと心の板に書き記しなさいっていう、人間のいろんなことをしっかり書きつけるんではなくて、神様の真実と憐れみ、それをしっかりと書きつけておくと、どんなことがあってもですね、災いが起こっても心の板にしっかりと書きつけられておったら神様を疑うっていうことを引っ張られないというわけですね。神様の真実や憐れみをしっかりと書いてなかったら、何かこう苦しいことがあったら神様なんていないんじゃないかとか思ってしまう。それは力を入れて書いてないからだということにもなるわけです。3-3ということで覚えやすいんですが、もう一つも覚えやすいんですね。箴言の7-3です。箴言の 7-1-2-3を読んでみてもらったらいいと思います。7-1から見たら、戒めを心に収めよと。戒め、これは神の言葉なんですね。戒めって言うけど、神の言葉を守って命を得なさい。単なる戒め、人間的な戒め、命と関係ないわけで、聖書でいうこう戒めをするは神の言葉ということです。私の教え、すなわち神の言葉を瞳のように大切に守る。その神の言葉を心の中の板に書き記しておく。という、ここでもですね、そういうふうに意志の板ではなくて心の板に書き記しておくということは、こういう形で表現されているということがわかります。こういうこともこの今日のようなところからずっとですね、伝わっていったことです。これは何でもですね、私たちがこう紙に書くときでも、薄い鉛筆で書くとですね、すぐに消して消されてしまうわけですね。濃い文字でしっかり書くと、これが消そうと思って消えないわけですが、そういうこと、私たちの心の中にですね、なんか薄く書いとってもすぐに消える。神様のことすら消えてしまう人がおるわけですね。若い時に書き込んだはずなのが少し大きいになってですね、この世の会社のいろんなお酒を飲んだり交流をしてたうちに、いつの間にか神様、イエス・キリスト様十字架に書いてあったはずなのに、もう消えて、完全に消えてしまうという人もということですね。ここにおられる方々は、幸いなことにですね、もう10年、20年ももう消えないでおるということだと思いますね。誰か消そうと、何か消そうとされたこともあったかもしれないけど、頑張ったというか、神様しっかり育って消えないようにしてたということも言えるわけです。そういうことですね、心の中の板に書きつけるっていう、これは当然新約聖書にも出てきますね。新約聖書ではどういうところにあったかということですが、新約聖書ではですね、2コリントの、ここもですね、覚えやすくなっているんですが、2コリントの3-3、328ページです。328ページ、第2コリントの3-3、これはですね、珍しい例えを使っているんですね。キリストを信じた人たちはですね、この世の他の人たちに対する手紙だって言うんです、ね。こういう例えは他にはちょっとないですよね。人間が手紙だ。心の板に書いてある。ですね、手紙って言うと何かを書いてあるわけです。で、それぞれの人の心の中に神様が書きつけた。その手紙。誰宛てなのか、この世のいろんな人、この世のさまざまな人に対する手紙として心の中にみんなそれぞれ書かれたというんですね。そういう非常に珍しい例え、一人一人あなたもこの世に対する手紙だ、何書いてあるか、神様が神様の言葉をここに書きつけた手紙なんだ というわけですね。まあ、そんなふうに、このモーセがもらったものを書きつけて納めると、私たちも心の箱の中に納めるということに、まあ、現代の私たちにとってはそういうことになるわけです。はい、で、まあ、元にここに帰りますね。罪を犯したりして重ねてですね、平気で罪を犯したりすると書きつけたものは確かにだんだんと消えていってしまうわけですね。そういう意味で悔い改め、あるいはこういうような礼拝集会に他のことも置いてでも参加しようとするぐらいの気持ちがなかったらだんだん書き消されてしまうということは、その点ではですね、やっぱりこういう第一に対するのは神の国を求めることだということですから、それを第3、第4、第5とかですね、この世のことを第一にして、まず2番目をこの世、3番目をこの世、そして、後の方に神様のことを持ってきよって、やっぱりだんだん消されてしまうということもあるわけですよね。で、まあ、そういったことは今日の私たち、でもそこにあるところまで行って気がついたら、もう一度ですね、私たちも立ち返ると、ここにあるようにもう一遍神様を書いてくださるということも当然あるわけですね。それはまあ前半のところですが、まあ、アロンが死んで埋葬されたっていう、アロンは最初のこの祭祀もした人ですけど、こういうふうにですね、どこかさっぱりわからない、他にもどこだかとかわからないところで、ただ死んでしまったというだけ、記念の何かもない、まあ、大きな罪を犯してしまったということも、さっきも言われた通りですね。はい、それから次、8節でですね、今度は今日のこの主題にしたことをですね、これも後々まで出てくることだからです。レビ人は土地、分け前の土地をもらえなかったと。それはなぜかというと、神様がこのレビ人の所有物だったっていうんですね。ここでこの私業という言葉がありますが、この私業ということは、広辞苑とかですね、大辞林とかいう大きな辞典、日本でもそんなにも載ってないんですね。だから、こんな意味がはっきりわからんのは、これはある意味で当たり前でですね、本来の日本語にはないわけです。私業だなんて新聞雑誌でも一切見たことはないはずです。私もどこでも今だかって見たことがないですね、私業だなんて。聖書だけに、まあ、こういうことは作ってしたわけですね。に分かりにくいわけです。で、これはだから新改訳ではですね、相続の地、相続地とか訳しています。相続の土地ということで、でもこれでもですね、相続の土地ってまあ新改訳で訳してあるんですが、相続って言ったら、例えば土地を相続した、家を相続したといえば、その親が死んでからもらうわけですよね。遺産相続。でも神様を死んだりすることはありえないんだから、あ、神様が死んだからもらいましたということではないわけですから、この相続と訳してもですね、やっぱりはっきりとはしないのが残ってしまうわけですね。これはそういう意味ではですね、どういうことかといえば、神様からですね、持ち物としてですね、持ち物として所有物として与えられたということなんですよ。神からの与えられたもの、持ち物、まあ、英語訳ではだからポゼッション、所有するものっていうふうに訳したりもします。受け継ぐものとも訳されたりしますが、神様からもらった土地ということですね。私業なんて意味がわからんですけど、今の誰でもわかるように言えば、神様から受けた土地ということです。レビ人はそういう神様からもらった土地を持たなかった、ね、レビ人はそういうことを言ってるわけです。で、その代わり神様がですね、神様ご自身をくださったというわけです。土地ではなくてですね、目に見える土地はもらえなかったと。でも神様ご自身をもらう、そういう非常に大きなものをいただくと 目に見えるものはもらえないけど、目に見えない大切なものをもらったっていうことです。こういうことが後々まで続いていくわけですね。旧約聖書のいろんなことはキリストを指し示しておくということを繰り返し言ってきたけども、この一番のモデル形はキリストだったわけですね。キリスト様は財産や持ち物何もなかったわけです。命まで取られてなったけれど、一番大切なのは神と同じ全てをもらったというわけですね。目に見えない全ての良きもの、一切を力栄光みんなもらったということなんです。で、迫害して殺されてしまったような人も目に見えない大きなものをもらった。迫害のために殉教死した人もそうですよね。この前も言ったね、高山右近なんていう大名はですね、キリスト教を捨てたらですね、大阪の大きな土地の治める城主としてですね、非常に安楽にですね、まあ、贅沢に過ごすことができたけど、目に見えない神様からの大いなる持ち物を受けるためには全てを捨てたというわけですね。命まで最終的にはフィリピンと国外行って、まあ、死んだというぐらいです、まあ、そういうふうにこの問題ですね、目に見えるものはですね、キリストを信じたからってですね、いっぱい与えられるということはない。目に見える土地や財産やお金っていうものをいっぱい欲しいと思いよったらですね、目には見えない大切なものは与えられないという。で、目に見えるものを与えられても、それは神様のために使うためなんですね。自分の目に見えるもののために使うためでなくて、神様のために使うために、まあ、委ねられたに過ぎない。人間的な普通のただの信じてない人間のように、それを使えば祝福はされないと。神様のためにっていうですね、財産を何かでもらってもお金もらってもお金を受けてもというのが、まあこういうの基本的な形が、だからこういうところに前からあったというわけですね。で、このことが、まあ、後々、旧約でも出てきますが、いろいろなところで、まあ、出てくるわけですね。で、この申命記の中でも繰り返されて言わしますが、例えば、申命記の18章の2節を見ても書いてありますね。申命記の18章の2節にも書いてある、18章の2節にも書いてあります。レビ人、2節、同胞の中で彼には私業、神様からいただく土地はない、目に見える財産はないけれども、神様ご自身が財産としてもらったというふうに、まあ、書かれてあるところです。それからですね、もう一つ詩編、詩編の中でもありますが、これは詩編の16編の 16-5 ですね、845ページ、16編の5です。845ページの下の段にありますね、16-5。主こそ私に与えられた分とか、分とか言い方していますが、ここでも与えられたものということですね。他のものを与えられなくても、神様という全てを備えたお方を私もらえるんだと、いただけると。こんな大きなものをいただいておるということはですね、考えられないことですね。まあ、広い土地を持ったとか、まあ、1億円、100億円とか、そんなものよりもはるかに大きい。ですね。 この地上のものは100億円持ったところで死んでも持っていくことできないわけです。必ずそれはどんな莫大なこの地上の富を持ってても死んだら終わりですね。どこへ持っていけない。でも神様ご自身もらったものはですね、死んだらそのまま神様と一つになるというんですね。キリストの栄光と同じようになるわけですから、こういうふうに一番良いことは神様ご自身を私たちがくださるということなんですね。くださればくださるほどそういう人は他にいらなくなるということです。まあ、それに、こういったことはですね、ここだけに書いてあることでなくて、あちらこちらにも書いてあることなんだということを知ることが、まあ、大事なことですね。あちらこちらで強調されているぐらい大事なことなんだということです。そうしたら、新約聖書では、新約聖書でどうかっていうことですね、今度は。いつもそういうふうにして、旧約聖書だけ書いてあるんだ、これ昔だから書いてあるんだと思うわけですね。新約聖書に深いつながりを持っている、例えばですね、イエス様ご自身が言われたこと、どんなことを言われたか、マタイ福音書、マタイ福音書ではですね、25章の31から、マタイ福音書の25章の31から見ていただいたら思い出すと思います。終わりの時にはイエスが、キリストが来て、すべてのものを羊のように、羊とヤギのように二つに分けるんだと、羊を右に、ヤギを左に置く、そこで右側に寄る人によと、私たちの父に祝福された人たち、天地創造の時からですね、あなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい、こういうふうに神の国をくださるって言うんですね。神様ご自身をくださるっていう表現とともに、神の国、まあ、神の国に全てあるわけですね。神様も、まあ、神様の御国の全部を持って、神様ご自身でもあるわけですね。だから神の国をくださる、神様ご自身をくださるということと同じような意味で言われているわけです。まあ、こういうふうにですね、しかもこれは、聖書が言うことは非常になんか大きいんですね。私たちの通常考える新聞、ラジオ、評論家、大学の先生が言うと全然こう、スケールが違うわけです。天地創造の前から準備してくださっていると。これ、エペソにもこういうのがありますね。天地創造の前からあなた方を愛して。まあ、そういうふうなぐらいですね、こういうふうに私たちが受けるものは非常に大きい、神様の深いご計画の中でくださるということが、まあ、聖書から見たらわかるわけです。こういうこのですね、このスケールの大きさ、広さというものはもう聖書だけを持っているわけですね。人間のどんなですね、有名な人、こういう広大さとはもう本当ないわけです。私もこういう聖書自身の持つ広大さと広さ、深さ、高さなんてすると、とっても有名なキリスト教の著作家というと、もう本当に規模が小さいということを、まあ、次第に感じるようになってきたわけですね。はい、それからもう一つですね、あと他のところでは、エペソ。エペソ信徒の手紙というところですね。エペソ信徒の1章 一章、エペソ信徒の一章の14というところですね。1章の14節にも書いてあります。ここでは御国を、神の国を受け継ぐんだと、いただけるんだというわけです。でそのような大きなことですね。御国、神様のご支配の手にある全部のもの、神様ご自身とも言えるような大きなものをくださるということは頭で考えてもわからない。これは聖霊を与えられるとわかると。聖なる霊が与えられたらですね、そういうこと本当にわかるというわけですね。こういうふうにあちらこちらでですね、今日のようなところはこの昔書かれただけで終わってないんです。ずっとそのものがですね、基本的に同じものがずっと流れている。そういう意味で、旧約聖書を読みますと非常にこう全体としてですね、こう立体的に分かるわけですね。で私たちもこういうふうにして、礼拝を重ねていくと、あるいは日々ですね、別に人が見ていなくても祈って神様のため、人のために祈りを続けていくことがですね、この御国を受け継ぐということにつながっていっているということですね。それでは今日はそこまでにしておきます。